こんにちは、大崎です。オンドメディア編集室ご提案資料のバージョン2の解説をしていきたいと思います。右下にページ数出てますので、そちらも合わせてご確認ください。まずオンドメディアとは何かっていうのが2ページ目にあるんですが、こちらは、そのまま直訳すると自ら所有するメディアっていうことになります。で、これが、インターネット上、ウェブ上で言うと独自ドメインっていう、自分の URL、 自分だけの URL のことを指したりもします。で、オンドメディアっていう話をするとですね、あの4ページ目にあるように、なんか初めて聞くけどそれ何と、ブログなの、ホームページと何と違うのっていうことをよく聞かれます。そこの部分解説していこうと思います。5ページ目に、美容院さんのホームページ出しています。ホームページって聞くと大体こういうイメージかなって思います。特に上のメニューバー見ていただくと、まあ、サロンのメニューであったりとか、まあ、クーポンとか、あとスタッフ誰がいるのかで、まあ、ブログがあったり予約の方法があったりで、ここのサイトですとリクルートってことで採用のあのボタンもありますけども、まあ、こういうのはイメージするホームページだと思います。で、6ページに行くと今度ブログです。これはアンチャさんのマジマジパーティーっていうブログなんですけども、ブログって聞くと大体、まあ、こういうイメージかなと思います。まあ、私って誰とか、で、カテゴリー別にそのテーマに応じた記事が並んでいると。まあ、これがホームページとかブログのイメージだと思うんですが、7ページ目。まあ、オンドメディア。もうざっくり説明するのであれば、雑誌のようなウェブサイトのことを言います。で、その事例として8ページ目に、心根さんの、サイトを、引用させていただきました。まあ、パッと見た感じ、なんか普通のホームページっていう感じでもないですし、ブログっていうにしては、なんだか少し洗練されてるイメージがあるかなと思います。で、これがホームページと何が違うかっていうと、まずその商品案内とかが、まあないんですよね。本当に記事だけと。で、じゃあ記事だけだとブログと一緒だと思うんだけれども、じゃあなんでブログと少し違う印象があるのかっていうと、これが個人の、ブログっていうよりも、企画ですね。企画を立てて、それを記事にしているので、洗練されたような印象があるかなと思います。企画っていうと、ちょっとイメージしづらいんですけど、例えば自分が YouTuber になったとして、じゃあどんな動画コンテンツを上げようかなとか、あともしラジオのパーソナリティになるんだとしたら、どんな企画で自分のラジオを持とうかなって考えると思うんですけども、それの、ブログ版っていうイメージですね。なんか日頃の自分の思ったこととか役に立ちそうなことを書くっていうよりも、ちゃんと企画を定めてで記事に起こしていく。まあそれがオンドメディアっていうところです。で、9ページの表でも少しまとめてみたんですけども、昔からあるウェブ集客っていうのは、だいたいまずホームページっていうのを作ります。で、ホームページって何かっていうと、ウェブ上の商品カタログですね。まあ、どういう商品があるのとか、サービス提供してる人ってどんな人なのとか、まあ、あとお店の場所どこなのっていう、そういうのが一目見てわかるようなのがホームページです。で、ホームページの特徴として、基本的にはもうすでにそこの商品を知っているとか会社のことを知っているっていうのが前提になってくるので、商品を買いたい人とか興味がある人が普通見るのがホームページですね。で、ブログ、タイプ A って書いてますけど、ブログが始まった当初、盛んだったのが社長の日記っていうもので、アメブロを作ったサイバーエージェントの藤田社長の、渋谷で働く社長の日記とかは、すごく当時有名だったんですけども、そういう風に、ブログといえば社長の日記、で、ホームページといえばウェブ上の商品カタログっていうところだったんですが、先ほど申し上げた通り、ホームページっていうのはそもそも商品を買うっていう前提じゃないと見に来ないっていうのと、 あと社長の日記っていうのはよっぽどその社長のことを知っていたりとか、その芸能人であるっていう前提がないと見に来ないっていうのが考えられます。でそうなってくると、この昔のウェブ集客のやり方っていうのはもう商品のこと知ってるとかっていう前提がなければ通用しないことになってしまうわけです。でそこでオウンドメディアっていう概念が広がってきたわけです。まあ、要は集客したいっていうのは、要はその自分たちの商品やサービスのことを知られていないから知ってほしいとか、あと魅力が伝わってないからその魅力を感じ取ってほしいっていう位置づけだと思うんですけど、もうホームページとか社長の日記になってしまうと、もう買う前提じゃないと読まれないんで、そこのネックを解消するのがオウンドメディアですね。で、そこで例えばブログタイプ B っていうところですと、お役立ち記事を書いて、そのまだ商品のことはわからないけど、その悩みを解決してくれたりとか、役立つようなものを書いてあることで、商品を知るきっかけになる。で、もしくは、タイプ C っていうことで、雑誌のような企画、まあ、先ほどお話ししたようなものなんですけども、もっともっと、悩みとかまだ、そんなにないんだけれども、なんか面白いこと言ってるなって思わせる力がタイプ C にはあるわけです。こういうふうに、認知してもらって、で、興味を持ってもらうっていうのをオウンドメディアでやっていきます。で、ここでブログって書いてるんですけども、じゃあブログでいいじゃんって思いますよね。オウンドメディアとかっていうかっこいい言い方しないで、ブログでいいんじゃないのと。ブログでお役立ち記事書いたらいいし、ブログで雑誌のような企画をやったらいいんじゃないのっていうのは疑問が生まれると思うので、次の10ページで少し解説しています。で、まず、どういう違いがあるかと。独自ドメインで、ワードプレスとかを使って、運用するのと、アメブロとか、まあ、その他、いろんなブログ、無料のブログサービスあると思うんですけど、その違いは何か。で、どちらにもメリットとデメリットあるんですけども、無料ブログでやることのメリットは何よりも、始めるのが簡単ってところですね。で、かつ、アメブロとか、あとノートっていうブログを使うと、SNS の要素がすごくあるんですね。いいねをつけたりとか。で、そうすると、そのコミュニティの中での拡散っていうのが期待できます。そのコミュニティっていうのは、アメブロであれば、アメブロの中。ノートだったら、ノートの中っていう意味なんですけども、やっぱりいいねしたり、フォローしたりとか、そうすると、つながって拡散できますね。で、これがワードプレスとかで独自ドメインで運用するとなると、まず始めるのがちょっと、リテラシーっていうんですかね、IT 関係にちょっと詳しくないと、ちょっと始めるのが大変。で、さらに言うと SEO とか、その他の SNS、Twitter、Instagram、Facebook みたいなのと連動していかないと拡散できないと。作るだけだと誰にも読んでもらえないっていうデメリットがあります。なので、ここを比べると、アメブロとかのすでにあるブログプラットフォームを使うといいかなと思うんですけども、じゃあデメリットは何かっていうと、まず良くも悪くもブランドイメージに影響するっていうところですね。で、まあ、アメブロっていうと大体、芸能人とか、あと一般の人が使ってるっていうイメージがあって、で、その他にもインフルエンサーとか、あと個人起業家っていうような、そういう人たちが積極的に使ってる、プラットフォームです。なので、そこに、そういうイメージがついてくるっていうことです。なので、良くも悪くもなので、それがいい人は使った方がいいと思いますし、で逆に、アメブロって思われたくないケースもあると思うので、そういう時は、独自の方がいいんじゃないかなと思います。で、もう一つ懸念されるのが、その主導権っていうのがプラットフォーム側にあるので、例えばアメーバ側で、ブログサービスを今後停止しますって言った場合は、記事がなくなっちゃうわけですね。で、引っ越しとか、まあ、工夫すればできるんですけども、少しね、大変だったり、レイアウトが崩れたりとか、なんかいろいろ問題があるので、そういうのが、ちょっとデメリットであります。で、そのあたりが独自ドメインで、自分の URL を作って、ワードプレスっていうので運用すると、まあ自分のカスタマイズが、自由にできるので、 デザイン面も含めてブランドイメージを確立できるっていうのと、あとその主導権が自分たちにあるので、誰か運営側が辞めるとか、まあそういうことによって消滅する危険性がないわけですね。なのでその記事を資産にできる、まあ、ざっくり言うとこういうような違いがあります。なのでどっちがいい悪いじゃないんですけれども、ご自身のお仕事の状況に合わせて選んでみるといいんじゃないかなと思います。はい。で、次11ページですね。なぜ今なのか、なぜ今オウンドメディアなのかっていうのを、3つの視点でちょっと見ていきたいなと思います。で、12ページに、ブランドジャーナリズム、コンテンツ SEO、R&D っていう、もう聞き慣れない言葉3つ、キーワードあるんですけども、これがオウンドメディアの魅力だと思っています。1つずつ解説していきます。13ページ。まず、ブランドジャーナリズム。こちらはですね、商品 PR も宣伝もしない、中立で役立つ情報っていうのを提供する。これが、ブランドジャーナリズムになります。で、14ページ見ていただくと、まあ、ここに聞くって書いてあるんですけども、潜在層ですね。まだその商品に興味とか持ってないような段階の人たち。で、一般的にはその PR とか SNS、YouTube、展示会、CM みたいな、そういうことをきっかけにして、この潜在層の人たちが、まあ、刺激されるっていうことなんですけども、まあ、知ってもらえるとか。で、まあ、ここの段階の人っていうのは、商品に興味ないので、まあ、別の形で接点を持つしかないんですね。うん。なので、まあ、映画とかもそうだと思うんですけども、映画をこう撮り終わった後って、その俳優さんとかがバラエティ番組とかに出て番宣すると思うんですけど、なんかそのバラエティ番組でなんかこの俳優さん素敵だなと思って、でその後になんか番宣があって、あ、こういう映画に出てるのかみたいにこう認知させていくと思うんですけども、そのエンターテインメントの要素であったりとか、まあいずれにしても全く別の角度から入っていって認知してもらうっていうのがここのアプローチの仕方になります。で、これがブランドジャーナリズムって私は言ってるんですけども、事例が15ページからあります。まずオウンドメディアですごく代表的なのがサイボーズ式っていうところなんですけども、例えばね、サイボーズ式の商品何があるかってわかんないとします。だけどこのメディアを見ると、まあ、記事が上がってますね。地方は仕事がないは幻想でしかない、一人の力が地域に与える副業×二拠点生活の影響力と、まあ、すごく魅力的、私にとってはすごく魅力的で面白いタイトルなんですけども、そのサイボーズの商品を知らなくてもこういう記事をきっかけにして、あ、なんか面白い、読んでみたいなって、で、あ、面白かったな、で、これ書いてる会社ってどこなのかな、あ、サイボーズ、サイボーズって言うんだなっていうような、まあ、そういうふうにちょっと遠いところから接点を持っていくようなものですね。で、継続的に面白いコンテンツを提供することでファンができて、で、ファンが口コミとかで広げて、で、その中に、こう、お客さんが出てきたりとか、あと、そこからお客さんが出てこなかったとしても、認知が、こう、広まってくると信用できますよね。得体の知れないドリンクだと飲まないけれども、なんか、コカ・コーラの作った新しい商品って言ったら、まあ、安心じゃないですか。そういうふうに、周りの人が多く知ってると、この、信頼度みたいなのが上がってくるっていうのも、期待できるんじゃないかなと思います。で、次16ページに、北欧暮らしの道具店さんの、オウンドメディアあります。こちらは、まあ、EC サイトを絡めたオウンドメディア化っていうことで代表的なんですけども、読み物っていうカテゴリーが画面見るとあるんですけども、まあ、普通に EC サイトだけだと、まあ、物を売ってるだけなんですが、ここになんか特集とかミニコラムみたいなのがあって、で、こう読む楽しみもある。で、そういうのを通して、なんか商品買いたいなっていう時に買うっていうような、そういう、なんだ、読者のリピート性を生んだりとか、あと世界観を伝えてブランディングしていくとか、まあそういう効果がすごく期待できる作り方ですね。で、17ページ、リーディング&カンパニーさんのウェブサイト。 こちらなんかホームページのような形式は取ってるんですけども、読み物がすごく面白いです。なので、なんか一つ一つの記事がすごく勉強になるので、ついつい読んでしまう。で、その中で、こういう記事を書いてくれる会社なんだなって、こういうサイトを作ったり、こういう映像を作ってくれる会社なんだなっていうのが、記事を読む中で伝わってくるので、動線としてすごく面白い事例だなと思っています。はい、次、コンテンツ SEO の説明、18ページ見てください。これが、いわゆる SEO 対策とか、Google の検索対策っていうものなんですが、19ページ。今度は、顕在層っていうところに聞く内容になってます。ここはもう潜在層と違って、自分が今何かしらの悩みを抱えていて、それを解決したいって思っていたりとか、何かしらの欲求があって、なんかそういうのを手に入れたいなって思っている人たちです。なので、ホームページとかここにあってるわけですね。なんか例えば家を建てたいなと思ったら、家を作ってる会社のホームページを探したりとか、そういう感じですね。で、SEO対策っていうのもそうで、例えばそうですね、なんか熱中症で倒れちゃったって思って、そういう時に熱中症対処法みたいな感じで検索すると思います。で、そういう時に、記事が見つかるっていうのが SEO 対策ですね。自分が今困ってることとか知りたいことを検索してヒットさせると。で、インスタグラムも今はそのハッシュタグで皆さん検索するようになっているので、例えばね、近くのレストランっていう検索の仕方あるかわかんないんですけど、インスタグラム上でリアルな情報を集めるっていうのが今タグるとかって言いますけども、そういうふうにすでに顕在意識に上がってきているような悩みとか欲求に応えるのが顕在層へのアプローチです。で、コンテンツ SEO っていうのもまさに SEO 対策なのでここのことを指します。で、20ページにフェレットさんのサイトの引用してるんですけども、ここは何かしらビジネス的なマーケティング的なテーマで検索すると大抵引っかかってくるんですね。大体1ページ目に上がってきます。で、サイト内でオウンドメディアって検索するだけでも264件の記事が上がってきて、それぞれにすごく濃い内容が書いてある。で、こういう取り組みをすると、その悩んでる困ってる人たちが見つけてくれて、そこからの、集客につながっていったり、あと何よりも、信用できる情報提供者として、ポジションを確立できるので、専門家なんだなっていう安心感があるかなと思います。はい。で、21ページ見てもらって、今度 R&D。取材研究って書いてあるんですけども、これは取材を通してコネクションとか、ネットワークを形成する、取り組みです。はい。22ページで、潜在層に聞くっていう書き方してるんですけども、この R&D っていうのは、そのリアルでのつながりとか、そういうところに、すごく影響があるので、紹介とかが生まれたりとか、なんかそのコラボの企画が生まれたりとか、いろいろあるんですが、23ページ見てもらうと少しわかりやすいかなと思います。セレックさんのメディアなんですけども、現場の事例から学べるビジネスメディアっていうことで、その業界内の、なんていうんですかね、有名な企業、今画面に出てるのだと、ベースとストアーズの、プロダクトマネージャーが語るっていう対談があるんですけども、そういうふうに、その業界の中での、事例を紹介したりして、伝えていくと。で、こういうふうに、競争、共に作り上げるって書いた競争を信念としてコラボしていく。で、そうすると、ストアーズさんの方でも、こういう記事が、出来上がりましたって紹介すると思いますし、ベースさんの方でも、こういう記事ができましたって紹介すると思うので、お互いの読者層とか、お客様層に認知していただけるような取り組みになるかなと思います。で、同時に、研究開発のような位置づけで、要は、 そこの会社にしかないノウハウとかハウツーみたいなのが、まあ、こういうのを通して、まあ、聞けたりするわけですよね。そこで新しい知見とか気づきみたいなのがあったりするので、そういうふうにリアルの部分で の影響力が高まってくる取り組みになります。24ページにはオープンラボレビューっていうサイトの、紹介してるんですけども、ここもお菓子屋さんですね、ベイクっていうお菓子屋さんのサイトの一つなんですけども、まあ、かなりニッチにテーマを絞り込んでサイトを運営してます。なのでお菓子っていう切り口だけでも、まあ、こういうマニアックな方向からもいけるし、まあ、おしゃれなのも作れるしっていうことで、この R&D っていうのをテーマにして、いろんな切り口でメディア運営もできるのかなっていう事例ですね。はい。で、25ページ見ていただいて、まあ、オウンドメディアっていうのは、この3つの魅力ですね。ブランドジャーナリズムと、コンテンツ SEO と、R&D と。この3つの魅力を記事というコンテンツに集約させて、ウェブを通して未来のお客様をこう、作っていくというか、接点を持つための媒体がオウンドメディアですと。そういうことになってきます。はい。で、この3つの魅力忘れちゃった方は、次のページの26ページ、改めて表を見ていただけるといいかなと思います。はい。で、このオウンドメディアどこに効いてくるかっていうと、27ページ、潜在層に主に効いてきます。で、コンテンツ SEO の部分では、顕在層にもこう効いてくると。まあ、そういう取り組みですね。で、じゃあこのオウンドメディアの、重要度とか、緊急度ってどういうところなのっていうと、まず重要度としてはすごく高いです。これやらないと、なんていうんですかね、将来のお客様との接点が作れないので、いつまでもこう、営業ばっかりしているような感じになっちゃうかなと思います。なので、自分たちのことを知ってる人を増やしたりとか、ファンを増やすみたいなことを常にやっておくことによって、いざ何かを販売しようって思った時に、コミュニケーションを取りやすいですね。そういう売れる前提を作るっていう効果があるので、重要度はとても高いです。だけども、すぐ売り上げに直結する、明日の売り上げになるっていうわけではないので、そういう意味では緊急度は低いのかなと考えています。なので、この売れる前提を作りつつ、日頃のセールスとか販売っていうところにつなげていかないと、ちょっと苦しくなりますよね、経営は。はい。で、ここまでがオウンドメディアの概要だったんですけども、じゃあ実際にやってみましょうっていう話になったときに、よく起こるのが、ホームページも新しく作りたくなるっていう現象が、実際、お客様と、やり取りしてて、私の気づいたことです。で、まあ、ホームページっていうと、まあ、30ページにもう一度、ヘアサロン、リッシュさんのページをこう引用してますけども、まあ、こういう、商品メニューがあったりとか、そのスタッフとか自分のプロフィールがあったりとか、まあ、そういう、まあ、自分たちのことを知ってもらうためのホームページですね。これがやっぱり、ホームページを持ってないっていう人だったりとか、ホームページは持ってるんだけども、全然運用してなくて、放置してて、なんか見直したくなったみたいなことが、やっぱりこのサービスに興味持ってくださる方は、そういう気持ちが出てくるんですね。なので私の方では、この年間のウェブ上の管理費数百円、数百円っていうのは月々ですね。月々のウェブ管理費数百円で、まあ年間でも、どれぐらいかな。1万円はいかないですね。安くて、5、6千円ですかね。年間で5、6千円。で、月々数百円で、ホームページとオウンドメディアの両方を運営していくスタイルっていうのも、こう提案するようになりました。で、ウェブの管理費自体はすごく安いんですね。ドメイン料とかサーバー料みたいなところなんですけども、ただホームページ作ろうとすると、やっぱりデザイナーさんへの費用っていうのはすごくかかってきます。で、そこでどうするかって話なんですけども、今テンプレートがすごく高品質で安いのがいっぱいあります。で、代表的なのが32ページにある TCD っていう、 ところであったりとか、あと33ページにある、オープンケージっていうところですね。この2つは、有料なんですけども、1万円前後で、すごく良質なテンプレートが買えるので、デザイナーさんにいきなりね、50万とか100万って払うお金がなかったとしても、1万円前後からこういうおしゃれなサイトをオリジナルで、テンプレートをベースにしてオリジナルでこうカスタマイズしていけるので、こういうところから始めていけると、月々のウェブ管理費も安いので、そういうのを活かしてホームページを作りつつオンドメディアを運用するみたいな、そういう提案もさせていただいてます。はい。じゃあ具体的にどういうステップで、いざオンドメディアホームページ作ろうっていう時にやっていくのかっていう話をしていきます。で、35ページに、ステップ、概要を載せてます。一つ一つ見ていきますね。で、まずステップ1は、魅力を伝える記事っていうことで、ベースとなるホームページを作ります。38ページ見ていただくと、ポジションとかストーリー、ミッション、ビジョンみたいなのが並んでます。コンセプトの設計とか、そういう部分なんですけども、ここを、もともと私、個人向けの企業コンサルっていうのをこうしてた時に、ずっと追求してきたテーマなんですけども、やはり優れたコンセプトがなければ、どんなに発信に力を入れても、広がっていかないんですね。いいものだからこそ発信して広げる価値があるっていうところが出てくるんですけども、で、これまた厄介なのが、商品とかサービスがすごく良いものであったとしても、コンセプトにうまく落とし込めていないと、うまく伝わらなかったりとか、あと、しっかりお客様の声とか、事例をまとめておかないと、その信用性っていうんですかね、そこの部分をちゃんと証明できないので、そこをすごく作り込んでいく必要性があります。そこの、コンサルティングというか、一緒にこう作り上げながら、まずは、39ページにあるようなメニューをまず整えます。コンセプトストーリーを書いた始めにっていう部分とか、私たちは誰なのかっていうプロフィールや実績。で、商品とかメニューの案内。で、具体的なお客様の声。そして、メルマガ登録であったりとか、お問い合わせ。商品の購入でもいいんですけども、何かしらのアクションを起こさせるための CTA と。コールトゥーアクションの略なんですけども、まずこういうの5つですね。このあたりをしっかりコンサルティングとかも入れながら整えると、ホームページとしてすごく魅力のあるものが出来上がります。で、冒頭でもお伝えしたんですけども、ホームページが出来上がるだけだと、まず誰にも見てもらえないっていうのがありますし、見てもらうにしても、その商品に関心があるとか、購入を検討しているっていう段階じゃないと、ホームページっていうのは基本的に見られないので、じゃあ知ってもらうための取り組みっていうのが次のステップ2です。お役立ち記事で SEO 対策と。で、これはやる人とやらない人がいます。41ページにその、SEO 対策した事例として、クラシニスタさんのサイトを引用してるんですけども、どうしても SEO 対策すると、その悩み事解決とか困ってること解決みたいなのがベースになってくるんですね。もう Google で検索する人向けに作るので、それがやっぱり、やれば効果があるんですけど、やり続けるのがすごく、大変な部分もあるので、人によって SEO 対策したりしなかったりなんですけども、する場合は、これもやり方いろいろあるんですけども、ホームページの中のブログとかでお役立ち記事をしっかり書いて、で、そこを SEO 対策してあげると、その、お役立ち記事からお客さんが発見してくれて、で、自分たちのサイトに来てくれるっていうことが起こります。で、私なんかも、自分で運用しているブログがあるんですけども、まだ PV 自体がすごくめちゃくちゃ高いわけではないんですけども、本当に困ってる、キーワードで検索して、で、そこからメルマガ登録してくださって、で、お申し込みしてくださるっていう流れが出来上がってるんですけども、やっぱり、自分のお仕事にしてるテーマでしっかり記事が書けていると、 ピンポイントで悩んでるお客様がサイトを訪れて、そのメルマガ登録とか商品購入っていうのをしてくださるので、そういうふうに SEO 対策していくといいかなと思います。このクラシニスタさんだとね、500万 UU っていう、まあ、1ヶ月のユーザーさんが、まあ、500万人いるとかめちゃくちゃすごいんですけども、こんなになくても本当に1万とか、まあ、5000とか1万でもちゃんと動線の設計みたいなのができていると、ちゃんと顧客化っていうところまでできるので、まあ、作り方次第なんですけども、まあ、SEO 対策入れる場合は、まあ、ホームページのブログ欄に書いたりとか、もしくはホームページはスッキリさせたいので別でこういうのを立ち上げたいっていう場合は、専用に立ち上げて SEO 対策をしていきます。はい。で、43ページに、切り口の作り方みたいなのが書いてあるんですけども、基本的に SEO 対策した記事っていうのは、まあ、Google で見つけてもらえればいいので、SNS にそんなに流さなくてもいいはいいんですけども、やっぱり、せっかく書いた記事なので、多くの人に読んでもらえることに越したことがないかなと思うので、まあ、いろんな切り口の作り方があるっていうお話です。まあ、うまくいけば、なんかバズるとかって言いますけども、SNS 上でたくさんの人に認知してもらうきっかけにもなるので、まあ、切り口の設計とかも、まあ、やりながら進めていけるといいのかなと思います。はい。で、ステップ3でいよいよオウンドメディアとして指導していきます。私最初始めた、このサービス始めた時は、オウンドメディアからスタートしたんですけども、やっぱりホームページ作りだったりとか、SEO の部分を先にやりたいっていう方が多かったので、まあ、ステップ3にしてるんですけども、ここにすごく興味ある人は、ステップ1から取り入れてももちろん OK です。はい。で、オウンドメディア45ページで、改めて心根さんのサイトを引用してるんですけども、まあ、雑誌メディアですね。雑誌を読んでるかのような、ブログを独自ドメインで作っていくっていうお話です。で、このオウンドメディア作るときに、やっぱり、入り口ですね。知ってもらうきっかけをどうやって設計するかっていうのはすごく大事なんですけども、心根さんは、この記事のタイトル見てもわかる通り、SEO も意識されてますね。例えば、新着記事の真ん中上の段にある記事とかは、おそらく、手土産、夏の贈り物、ご挨拶みたいなキーワードで意識して作ってるんじゃないかなと思いますね。まあ、こういう風に検索で見つかるような設計も大事なんですけども、心根さんが上手なのが SNS からの流入なんですね。で、46ページ見ていただくと、これ一人で運営してるわけではなくて、チーム運営してます。で、一つの投稿にも最低4名のメンバーが関わるようにして記事を作っているそうなんですけども、結構このメンバーの一人一人がツイッター上で影響力を持っている人たちなんですね。フォロワーが1000から1万人いるような方々が、運営メンバーなので、一つの記事が出来上がったら、一気にツイッター上とかでも拡散されてます。なので、SEO ってどうしても半年とか1年とか時間かけてやっていくものなんですけども、すでにフォロワーがいるようなメンバーで、オウンドメディアの運営ができると、しかも複数のメンバーで運営できると、一気に拡散されていくっていう感じですね。まあ、この辺は今、ご自身が持ってる、リソースですね。フォロワーが多いとか、お客さんが多い、メルマガが多いとか、あと、もしくは全くゼロからとか、いろんな状況あると思うんですけど、状況に応じて、お客さんっていうか読者さんが流れてくる流れっていうのを設計するのも、すごく大事なポイントになってきます。で、もう一つ、47ページに、ミリューっていうサイトの、記事ですね、紹介してます。これはここの編集長の塩田さんっていう人と、あと、元アイドルのユーコスっていう人がいて、もうすでに本も出されてるような方で、会社の社長でもあるんですけども、この対談の記事っていうのはすごく SNS 上でも広がりました。で、これにはジョイントベンチャーの発想があるなと思ったんですけど、 48ページの図で、例えば、良い企画は持ってるんだけども、広げる手段がない人と、あと、今どっち行ったかな？左側、良い企画があるけど広げる手段がない。で、右側は、広げる手段はあるんだけども、企画がないと。まあ、そういう二人がいる場合に、手を組むと、お互い助け合って、記事が、こう、作れて広がっていくってことができるわけですね。なので、例えば自分自身がすごく良い企画とかアイデアを持ってる、もしくは情報を持ってるのであれば、49ページにあるような人たちと一緒にコラボの記事が作れると、広がっていく可能性が高いですね。まあ、例えば、事業に関連する専門家、まあ、業界内ですごく知られてる人とか、あと、ブロガーさんとか、インフルエンサーっていう、まあ、フォロワーが多い人たち。で、まあ、自社と客層が似ているナノインフルエンサー。まあ、一番上の事業に関連する専門家っていうのと近いんですけども、例えば Facebook でいつもいいねが100以上あるとか、で、自分と同じような職種の人とかがナノインフルエンサーかなと思います。で、リストホルダーっていうのは、そのメルマガ読者さんが多いとか、あと、LINE ですね。LINE の公式アカウントにたくさんフォロワーがいるとか、そういう人たち。あと、ま、リアルの面でね、人脈が広い人とかもいいんですけども、そういう人たちっていうのは広げる力があるので、一緒にコラボで記事を作れたりすると、広がっていく可能性がとても高いんじゃないかなと思います。まあ、こういうふうに、まあ、自分、もしくは自分たちが、SNS で影響力を持ったりとか、もしくは一緒に記事を作る相手に、そういう、インフルエンス力があると広がっていく可能性が高いので、まあ、そういうのも含めて、その動線設計というか、入り口の設計をしていくと、オンドメディアっていうのが、まあ、早い段階で広がっていくかなと思います。まあ、この辺も、人によって何が一番最適かは変わってくるので、まあ、コンサルティングとかしながら決めていくんですけども、まあ、全く何もないっていう人でも、結構、なんですかね、LINE とかメッセンジャーとかでコミュニケーションを取ってたりとか、そういう人もいると思うので、そういう場合でも、いろいろとやりようがあるので、まあ、そのあたりは一緒に設計していけたらいいかなと思います。はい。で、改めて50ページで、オンドメディアの目指す成果。まずは既存のつながりを強化します。やっぱり面白いメディアが出来上がって、知ってる人たちにこういうのできましたっていうことで、ますますファン化するっていうのもあると思います。で、それを広げていくことによって、まだ商品に興味がないとか商品を知らない潜在的な顧客層、見込み客、将来の見込み客、そういうところとの新たな接点にもなります。で、それを続けることで、売上の前提っていうのがすごく整ってくるので、商品を販売したいときにスムーズに売れる。まあそういうのを目指していけるといいのかなと思います。で、ここまでお話を聞いて、まあ結構新しい情報とかが多かったりすると、まあ頭がパンパンになっちゃってるかなと思います。で、もうすでにね、お仕事で忙しくしてるんだけども、もっとやることを増やさなくちゃいけないのと。ね、日々 SNS を出したり、ブログを書いたり、ね、お客様とコミュニケーションを取ったり、忙しいこといっぱいあると思うんですけども、じゃそういう中でもっと増やさなくちゃいけないのっていうと、そこで、まあ、52ページに、あなたの魅力をオンドメディア編集室が代わりに発信しますっていうのが書いてあります。まあ、外注ですね。このサービスに外注していただけると、まあ、自分自身の負担っていうのを最小限にしながら、オンドメディアを設計していけるっていう、ご案内になってます。で、53ページ見ていただけると、まあ、マーケティング周りの外注っていう位置づけになるかなと思います。まあ、事務とかであれば、まあ、売上に直結、顧客フォローっていう面ではすごく良かったりすると思うんですけど、新規獲得とか、売上直結っていうのだと、やっぱりマーケティング周りがいいのかなと思います。で、通常は、自社リソースって書いてますけども、その起業家さんとか経営者さん本人、小さな会社とか個人事業主であれば、ご本人が、まあ、 ウェブ上で発信したり営業したりすることで売り上げにつなげてると思います。で、コンサルタントを雇ったりとか、企業塾、経営塾に通って売り上げを伸ばすってこともあると思うんですけども、そちらも、実行するのはご本人自身になってくるので、そういう意味では、ウェブ周りのコンサルティングをしつつ、実際に稼働するっていうのが、今回提案させてもらっている、オウンドメディア編集室っていう外注サービスです。ブログの、ざっくり言うとブログの、代行執筆サービスですね。はい。じゃあ55ページで具体的にじゃあ私は何をしたらいいのと。記事の執筆が代行するっていうのは分かったけども、じゃあ私の方では何したらいいんですかっていうところですね。はい。で、それを56ページから5ステップでまとめてます。で、まずはオウンドメディアの用意っていうことで、入れ物ですね。箱を用意する必要性があります。で、私の方では、前半で、アメブロとか、そういうのでやっても別にいいんだよとはお伝えしたんですけども、いろいろ、いろんな側面から考えると、自分で独自ドメインを取得してサーバー契約した方が、将来的に良いので、その方法をお勧めしてます。で、その時に、じゃあ独自ドメインの取得とか、サーバーの契約、の仕方っていうのを、手取り足取り教えたり。で、ワードプレスっていうものをインストールして、初期設定するまでがまた長いんですけども、いろいろと。そのあたりも全部サポートさせてもらって、一緒に画面見ながら設定する感じですね。あまりに、忙しい場合は、私の方でそこも代行して設定するって感じです。で、ここでお願いするとしたら、テーマ選びですね。テンプレート選び。お好みのデザインとかあると思うので、こういうのがありますよっていうのをご紹介します。で、それを見ていただいて、自分の気に入ったデザインを選んでもらうっていうのが、ここでやっていただくことです。で、ステップ2で、あなたの魅力を編集する。ここで、プロフィールとか、メニューの案内とか、事例紹介みたいな記事を書くんですけども、ここでやっていただくのは、私がその、インタビュー、ご本人にインタビューして、ヒアリングして記事にしていくので、インタビューに答えていただける時間の確保と話す内容を頭の中で整理していただくっていうのが、やっていただくことですね。で、お客様の声とか事例インタビューっていうのがあるので、ここも、自分のお客様とかクライアントの方に、ちょっと連絡をしていただいて、じゃあこの日に取材をお願いし、受けてくださいみたいな、そういうのをやっていただく必要性はあるかなと思います。はい。で、60ページでサポート内容括弧2ってあるんですけども、プロフィールとか商品の魅力を伝えるためのコンサルティングであったりとか、記事を書いたりっていうのは主に私がやることになってきます。で、せっかく書いたものをこう SNS で拡散したいけれども、どうやって書いたらいいか分かんないっていうこともあると思うので、そこは、その時々で、じゃあこんな風に書くとより広がると思います、みたいな執筆のサポートとかアドバイスっていうのはさせていただいてます。はい。で、61ページ、ステップ3。ここまでで、ホームページ、ベースとなるホームページっていうのは出来上がっている感じですね。はい。で、ステップ3で、取材対談インタビューなんですけども、最初は外部の人に取材するよりもクライアントインタビューが中心になってくると思います。なので自分のお客様を紹介していただいて私の方で取材するで記事にするっていうところです。でこの時にポイントを2つあるんですけども、1つは結構皆さんお客様の声っていうのを載せてたりするんですけど、なんか結構短いんですよね。なんか100文字から200文字くらいとか。で、大体、そのサービスを受ける前、私はこんなことを悩んでいました。で、こんなサービスを受けて、私はこうなれました、みたいなのが、短く並んでたりするのは一般的なんですけども、なんかどうしても、ちょっと、なんですかね。 リアルさに欠けるものだったりとか、いいこと書きすぎてうさんくさくなってることもあるので、そういうところをしっかりインタビューして記事にすることで、信憑性があったりとか信頼性の高いお客様の声になったりします。で、あともう一つポイントとしては、この人によると思うんですけども、自分のお客様にあまり根掘り葉掘り聞けない人もいると思うんですね。で、私なんかもそうなんですけども、なんかこのサービスのどこが良かったとか、魅力的に感じたところを教えてくださいとか、私と会わなかったらどうでしたかみたいな、なんかそんなことあんま聞けないんですよね。でも、そういうのを聞いておくと、今後の、サービスの品質向上とかにすごく、大きな影響を与えるので、そういう部分も、私の方でヒアリングすることができます。インタビュー記事とは別に。まあ、インタビュー記事のついでというか、合わせてやる感じですね。で、そうすると、あ、この人は、なんか普段は語らないけれども、こういうとこに魅力を感じてくれてたんだなとか、そういうのは分かってくるので、商品とかサービスの品質向上にもなりますし、あと何より結構、自分自身の、なんか自信がつきますね。なんかやっぱこのお仕事やっててよかったなとか、あ、そんなに喜んでくれてたんだ、みたいなのが、間接的にすごく伝わってくるので、自信にもなるかなと思うので、このクライアントインタビューっていうのはすごくおすすめしてます。で、これはズームとかオンラインでも、まあスカイプとかですね、そういうオンラインでもできるので、気軽にスケジュールの設定だけしてもらったら、どんどん記事が出来上がっていく、そういう感じですね。で、ステップ4で、SEO 対策とか記事の公開ってあるんですけども、まあSEO 対策やる場合ですね。やる場合は、キーワードのピックアップとか、あと、そうですね、自分自身でも SEO 対策したような記事を書いてみたいっていう場合は、その書き方の指導とかも合わせてやってます。はい。で、ここでやっていただくこととしたら、キーワードのピックアップの面で、このリアルに自分のお客さんとかはどういう風なことで困ってるかとか、検索するとしたらどういうキーワードなのかみたいなのを聞いていただけると、より自分の顧客層に直結した記事が出来上がるので、まあ、そういうお願いとかをしたりすることはありますね。はい。で、ステップ5、活動資産をビジネスに転換ってあるんですけども、これはですね、まあ基本的にはコンサルティング的な部分なんですけども、特に66ページの3番目にある対面セールスと壇上セールスのシナリオ制作とかは、結構急ぎで必要な人も多いのでサポートさせていただくことがあるんですけども、また後ほどの図でお伝えするんですけども、今回のそのオウンドメディアっていうのは、その売れる前提を作っていくためにすごく大事なんですけども、今すぐの売り上げが欲しい人っていうのは、真っ先にやらなくちゃいけないのはやっぱりセールスとか営業なんですね。で、その時に適切な提案資料がなかったりとか、適切なトークができないってなると、売上の機会損失とかにもなってしまうので、まあ、その辺も含めてシナリオ制作とか、そういうのを、まあ、サポートしています。で、あとは、セミナーとか開いた時に、なんとなく SNS で、セミナー開きましただともったいないので、しっかりレポートにして、記事のコンテンツとしてまとめていくとか、あとちょっとした動画を撮って、まあ、1分ぐらいの、短い紹介動画を作ったりとか、まあ、そういうのも、記事コンテンツとしてすごく重要になってくるので、まあ、そのあたりもサポートさせていただいたりしてますね。はい。で、67ページに、まあ、なんていうんですかね、スケジュール感載せてるんですけども、だいたい月に1回ミーティングを皆さんとは開いてます。で、対面でお会いする場合もあれば、オンラインの場合もあるんですけども、だいたい月1回3、4時間、4、5時間のミーティングをして、で、そのミーティングの中で生まれた企画っていうのを、記事にします。で、大体月3本の記事納品ですね。例えば、1週目にミーティングをして、 で2週目3週目4週目に1本ずつ記事が上がるっていうのが大体、まあ、平均のペースです。で1本あたりの記事が大体短くても3000文字、多くて1万文字ぐらいあるときあるんですけど、とにかくそのクオリティにこだわって作ってるので、本数自体は、多くはないです。で、これのイメージは、YouTuber さんとかもイメージしてもらうといいんですけど、なんかYouTuber さんがその撮りっぱなしの雑な動画をいくら上げても、きっと人気者にはなれないと思うんですよね。ちゃんとしっかり企画から考えて、素材を集めて、で、ちゃんと動画編集をして、で、サムネイル作って、で、事前告知してリリースみたいなことをやるから、YouTuber さんっていうのはすごく、人気が出てくると思うんですけど、それっていうのはやっぱり コンテンツのクオリティ、質にこだわってるからだと思うんですね。で、このオンドメディアっていうのも、雑に、手軽に数だけ増やしても、あんまり効果がないというか、今世の中本当に情報があまりに多すぎるので、雑なものっていうのはあってもなくても意味がない感じになってしまうので、クオリティにできるだけ注力していきます。なので月3本ぐらいの記事納品ペースっていうことになります。で、68ページで、すぐに効果が出るのかと、優先順位は高いのっていうお話があるんですが、はい、こちら、すでにお伝えしているんですけども、重要度はとても高いです。でも研究度は低い。で、もし今すぐ利益が欲しいっていう人の場合は、このメディア作りっていうよりは、対面営業とかセールスに出かけたり、見込み客開拓、提案資料の制作みたいな、もっと急務でやることがあるので、で、ここも私、今までの、コンサルタント業務の中で、なんていうの、サポートできる範囲なので、この部分から見てほしい人は一緒にやってたりします。で、急務の部分の売り上げをある程度見込みが立ってきてから、右側のオンドメディア設計みたいなところ行く感じですね。まあ、できればね、オンドメディアだけをしっかり作れる状態にある方が心の余裕があっていいかなと思うんですよね。やっぱり売り上げ追い込まれてたりすると、なんかウェブ上で作るコンテンツとかもちょっと焦りが出ちゃったりするので、ある程度売上の目処が立ってる方がいいかなと思うんですけども、いろいろ機械損失があったりとか、ちょっと急務で設計しなくちゃいけない場合がある場合は、左側のセールスとかのところも、ちょっと相談には乗ってます。はい。で、改めてオンドメディアっていうのは、上と真ん中ですね。潜在層。潜在層が主に、影響を与える部分で、時折顕在層、SEO 対策の部分で、効果を発揮するっていうところですね。でも見込み客、売上に直結する部分のお客様になってくると、もう直接メール送ったり、直接 LINE 送ったり、あと、もうつながってるグループの中でチャットをしたりとか、もしくはその対面で、既存のお客様とか見込みのお客様にお会いして、提案資料をお渡しして、営業、商談するっていう方が早いので、まあそっちですよね。なんか勉強会に出かけたりとか、交流会に参加したりとか、本当売上が急務の人は他にやることがあるので、そっちが優先になってきます。で、そちらがある程度整ったら、潜在層、顕在層を育てていくと。一番下の見込み客の部分だけやってても、やっぱりいつまで経っても自分で能動的に動いて営業しなくちゃいけないので、徐々に潜在層、顕在層っていうのは育てる必要性があります。で、あとですね、その会社員をまだされてるとか、急いで売り上げを立てる必要性がない副業の人とかであれば、余裕を持って、オウンドメディアの設計に入れるかなと思うので、企業準備中の人とかにもすごくいいんじゃないかなと思ってます。はい。あくまでオウンドメディアは売れる前提を作るものですっていうのが71ページですね。で、72ページで改めて、ね、月3本の記事納品っていうお話はしたんですけど、これ結構始まってみると密度濃いです。どういうことかっていうと、まず73ページ、メディアコンサルタントとしての、フィードバックもあるので、リスト獲得の、施策提案とか、 まあ、オンドメディア以外の部分でも、リストア、メルマガとか、LINE のリストを集める手段っていろいろあるので、そのあたりの提案があったりとか、オンドメディア以外の部分ですね。で、結構相談に乗るケースも多いので、そういう、その集客ツールの運用アドバイスとか、ライティング指導とかも入ってくると、結構、密度濃いですね。で、あとそのライターの価値、言葉にする力っていうのが74ページにあるんですけど、すでに結構事業がうまくいってらっしゃる方もお申し込みいただいてるんですけども、そういう方々の場合っていうのは、なんか別にセミナーとか経営塾に通う必要性もないし、コンサルタントからアドバイスもらう必要性もないけど、なんか自分考えてることを整理したいっていうニーズが結構あったりするんですよね。で、そういう時に、このライターの視点で、まあ、壁打ちとかって言いますけども、まあ、話をただ聞くだけ。で、ただ話を聞くんですけども、何にもわかんない人に話をしても、なんかその自分の思考が活性化しないので、ビジネス的なことがわかる人に、こう、いろいろ話を聞いてもらうと、自分の中で思考が整理されて、勝手にいいアイディアとか浮かんで、勝手に売り上げが上がるみたいなことがよくあるので、まあそういう付加価値がすごくあるんじゃないかなと思ってます。で、特にこのオンドメディア編集室だと、そういうのも記事にしていくので、改めて記事として見える形にすると、後で振り返ったりもできるので、すごく相乗効果があるんじゃないかなって思ってます。はい。まあ75ページ。まあ、ビジネスっていうのは、この潜在顧客、顕在顧客、見込み客っていうのをこう、うまく育てながら、その集客面で苦労せず販売できるようにするのがすごい大事かなと思うので、まあ、オンドメディアの設計から入るんですけども、なんだかんだ、このトータルの、なんか、プロデュースというか、設計をするのが、まあ、今回のサービスですね。オンドメディアの設計を起点にいろいろ相談、ウェブ周りのことを相談に乗りながら、こう、ビジネスを作っていく。まあそういうふうに捉えてもらえるといいのかなと思います。で、提供価格のご案内。これ今の消費税率に合わせて、税込み価格出してます。はい。まあこれちら見ていただいたらいいかなと思いますね。で、77ページには、さらに価値を高めるアウトソース案ってあるんですけども、まあ、オンドメディアでいろんな記事コンテンツ作っていくんですけど、そこで、まあ、自分自身が登場する場合は、なんかファッションとかヘアメイクに力を入れるといいですし、フォトグラファーさんとかも、やっぱプロの方にお願いした方が、がぜんおしゃれです。で、最初テンプレートで作ってたものも、ある程度進んだらデザイナーさんに、改めてデザインしてもらうっていうのもいいと思いますし、なんか動画とか広告とか、あとプレスリリースみたいな、そういうのを絡めながら運用していくと、ますますオンドメディアが活性化して、ご自身のビジネスの売れる前提も整っていくんじゃないかなと思います。で、ここまでお話聞いて、まあ、とにかく情報量が多かったと思いますし、初めて聞く用語も多かったんじゃないかなと思うので、まあ、今の私にそもそも必要なのかなっていう、まあ、疑問あると思います。なんとなく良さそうだけども、まあ、今必要なのかと。で、そういう方のために、個別の相談、まあ、受付中ってあるので、このお問い合わせはこちらっていうバナークリックしていただくと、画面開きます。そちら読み進めてもらって、受付の申し込みフォームから登録してもらったらいいかなと思います。で、そちらのフォームなんですけども、定員になると閉まってしまうので、空いてればお申し込みが可能です。で、閉まってたら、定員がいっぱいだっていう風に受け取ってもらったらいいかなと思います。はい。で、最後、ビジョンですね。個人やフリーランスがアライアンスできる、まあ、提携できるような未来の居場所となる事業をサポート、発展に貢献するって書いてます。皆さんのその素晴らしい事業が、発展することによって、その雇用機会が増えたりすると思うんですよね。やっぱり素晴らしい事業をしている人のところには、素晴らしい働き手がいっぱい集まった方が、なんかみんなが気持ちいいんじゃないかなって思うので、そういう気持ちで、本当に素晴らしい信念を持ってお仕事をしている方のサポートができたら、私自身が ミッションに掲げているその居場所を増やすっていうところにも関わってくるビジョンになるんじゃないかなと思っています。はい、1時間近く、長い音声解説になってしまったんですが、改めて資料の方こうざっと見ていただいて復習してもらって、必要あらば個別相談の方のバナーをクリックして受付してもらったらいいかなと思います。はい、長い時間ありがとうございました。失礼いたします。